朝は心をほぐす詩の授業、奈良少年刑務所での取り組み。奈良市在住の作家で詩人の梁美智子さんは61歳、10年前、平成17年から去年9月まで奈良少年刑務所の受刑者を対象に月1回の詩の授業を行い、受刑者たちの作品を2冊の詩集にまとめ出版しました。授業に参加したのは、みんなと歩調を合わせるのが難しく、極端に内気で自己表現が苦手な少年たちでした。どんな授業が行われたのか、少年たちの反応はどうだったのか、詩を作ることにどういう効果があるのか、梁美智子さんに伺いました。聞き手は私、中村博史です。東京生まれ、コピーライター。失礼しました。もう一度最初から再生をいたします。奈良少年刑務所での取り組み、心をほぐす詩の授業と題しまして、奈良市在住の作家で詩人の梁美智子さんにお話を伺いました。梁さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
プロフィールを拝見しますと、梁美智子さんは東京生まれ、コピーライターを経て昭和60年、1985年に毎日童話新人賞を受賞して作家活動に入られました。平成17年、小説楽園の鳥、カルカッタ幻想曲で泉鏡花文学賞受賞。平成18年、奈良市に移住となっていますが、
はい、
奈良市にはどういうゆかりがあるんですか？
ゆかりはなかったですね。
なかった。
あと修学旅行で行ったというようなぐらいしか。
なぜ奈良市だったんですか、移住したところが。
子供の頃からどこか地方都市に住みたいってずっと思ってたんですよ。でどこがいいかなと思った時に、古い歴史があってコンパクトでちょっと田舎臭い奈良あたりで静かに余生を過ごそうかなと思ったんですよね。
で今日のお話の舞台になるのは奈良少年刑務所、
ね、そうなんですよ、はい、
今日はあの写真集持ってきてくださいまして、
はい、
美しい刑務所、
はい、
明治の名レンガ建築奈良少年刑務所という写真集で、
はい、
写真は上条道夫さん、
はい、
文章が梁美智子さん、
はい、
中の写真見ますと門もレンガ造りで、
はい、
両側に丸い屋根がついて可愛らしい小屋根がついていて、
はい、
中に入りますと緑のある広い庭、レンガの建物は窓の上がアーチ型になってんですね、
はい、
ヨーロッパのお城か貴族の邸宅かと思うほどなんですが、窓には鉄格子が入ってるんですね。
そうです、刑務所ですから、はい、
古いんですよね。ここ
はこれはね、明治41年に竣工した建物で、
はい、
明治五大監獄の一つとして作られたんです、
はい、
五大監獄っていうのは千葉、金沢、奈良、長崎、鹿児島なんですね、
うん、
で他の刑務所はほとんどまあ改築とか移転とかで、まあごく一部門だけとかが残ってるような状態なんですけども、奈良だけがずっと全貌が残りつつ、その当初の目的のまま使われてきたんですよ。
さすが奈良。
そうですね、そうやっぱり奈良らしい何もかもが残ってきた感じですね。
なぜあんな立派なおしゃれなと言いましょうか、
はい、それはですね、江戸の終わりに日本は開国をして不平等条約を諸外国と結ばされてしまうんですね。その一つが領事裁判権ということで、外国人が何か悪いことをした時に日本の司法で裁けなかったんです、
はい、
その国の領事館で裁くと、
うん、
そうなると当然甘くなりますから、まあ大変不平等なものだったんで、これを解消してほしいというふうに明治政府が力をつけてきた時に言ったところが、それはできない、なぜなら君たちの国にはろくな司法体系もなければろくな監獄もないって言われたんですよ、
はい、
で当時は奈良奉行所のギス館って呼ばれるキリギリスのカゴを大きくしたみたいな、こう格子の上に屋根を乗っけただけの非常に粗末な 監獄しかなかったんです。
もう江戸時代の牢屋という感じですか。
本当に、 あの時代劇に出てくるようなもんですね。でそれではまずいというので、司法省の建築技官山下慶次郎を派遣してですね、世界30何箇所 の、 あの監獄を見学して、で作ったのがその五大監獄だったんですよ。でこの五大監獄の特にまあ奈良の素晴らしいところは、大変立派な建築でありながら威圧感がないんです、
うん、
門を見てもお分かりのように何か可愛らしい遊園地の入り口かと思うような、うん、中に入っても質素ですけれども、どっか修道院のような聖なる雰囲気というか、で綺麗な装飾も中にもあるんですね。で心が和むような場所なんです。だから力によって人を何かこう調整しようっていうよりは、本当に人権を大切にして、心を育むための建物というのは最初から計画されてたなぁと、明治の人はすごいなと思いますね、
はい、でこのほど国の重要文化財に指定されると、
はい、そうなんです。この建物を壊すという話もあったんですけれども、町の人が保存要請を出したり、で私たちも奈良少年刑務所宝に思う会という会を作って、
亮さんも、
はい、で会長にはですね、ジャズピアニストの山下洋介さんになっていただきました。
どういう関係
というのは、先ほどお話しした山下慶次郎さんは、はい、洋介さんのおじいさんなんですよ。
設計した方が、
はい、
へえ。
でそういうことが実ってですね、まあびっくりされましたね。刑務所の方も今まで出てけとか来るなとか言われるばかりで、その壊すな、ここにいろって言われたのは初めてだというふうに刑務所長もおっしゃってました。
そうですか。
それぐらい愛される刑務所です、
はい、少年刑務所ですから、
はい、
20歳未満の方が、
いえ17歳から、はい、25歳までの人たちが入ってます。
はい、それは未成年のうちに入ってで長くいらっしゃる。
いや、その人たちはみんな少年というふうに、ヤングなんですね。
ああ、何人ぐらい入って？
定員はですね、696名が定員だったんですけれども、もう私が行った9年前は740人ほど入っていました。
はい。
で、どんどんどんどん減っていって、今はもう終わっちゃうからすごく少ないですけども、本当に定員よりずっと少ない数になってましたね。
終わっちゃうからとおっしゃいましたが、
はい、
3月で閉鎖になるんですね。
そうなんですよ、もう目前ですね、3月ね、うん、はい、
うん、理由が耐震強度が不足していると、そういうのが理由ということですね。
ということが一つと、もう一つは少年犯罪自体が減っているんですね。
あ、全体として、
全体として皆さん勘違いなさいますけれども、凶悪犯も増えてませんし、犯罪の件数自体も減ってるんですよ。でどんどん空いてるんです刑務所が、ま、というわけで
子供も減っているってこともあるでしょうね。
それもあります、
はい
はい、
で本題に入りますが、どういう経緯でこの刑務所の中で詩の授業をするようになったんですか。
奈良に引っ越してもう毎日がバカンスみたいな観光地でそうそう観光地で、でいろんなものを見て歩くうちに、なんか明治の名建築があるよと言われて、見たいなと思って、でも刑務所だったんですよ、そこが。で入れないで、年に一度の公開日があるというので、それを待ち焦がれてですね、行って、まあ建物にも感動したんですけれども、そこで初めて目にした受刑者の詩や俳句や水彩画を見て、ものすごくびっくりしたんです、
はい、
とても繊細なんですね。でこう、私が今それまで抱いていたもうひどい乱暴者とか、何を考えてるかわからないモンスターのような子が犯罪を犯すんだろうと思ってたのとまるで違うんですよ。でその時に教官の方とお話ししたのがきっかけで、刑務所で授業をさせていただくことになったんです。
刑務所側から授業してくださいと。
はい、半年ぐらいしたらいきなり頼まれて
、
ええってびっくりして
それどういうこうプログラムなんですか。
社会性寛容プログラムというのを始めることになったっていう話だったんですね、
はい、
2005年と6年に監獄法という、明治以来ずっと変わらなかった法律が変わって、様々な教育ができるようになったんです。 それまで刑務所は悪いことした人を、まあ、懲らしめるために閉じ込めておく、あるいは社会から隔離するために閉じ込めておく場所だったんですけども、教育をして、まあ、本当に更生をしてもらうという教育機関としての価値が大きくなった。でそこで初めて情緒教育ができるようになったの で社会性寛容プログラムという、まあ、社会に戻った時にうまくやっていけるそういう力を養いましょうというプログラムをすることになったから、ぜひ講師をしてほしいと。でプログラムの内容は3つあって、1つは絵の教室で、もう1つは、ロールプレイでこう人とのやり取りを学ぶソーシャルスキルトレーニング、
はい、
まあ例えば人に物を頼む時とかですね、
断
る時とか、あるいは挨拶の仕方とか、そういうことをやる。でもう一つがその言葉を使った、まあ、文学の教室ということ でその文学をやってほしいと言われました。
りょうさんの授業はどれくらいあるんですか？
それがその時聞いてびっくり、月に一度しかないって言うんですよ。しかも6回ぐらいでもう終了って言うんですよ。
お、半年間。
半年間で。
1回の時間どれくらいですか？
1回はたった1時間半ですね。で、そんな授業で効果が上がるのかと、うん、どんな人たちが来てるんですかって聞いたら、うん、まあ罪を犯した人って言ったら、その強盗、殺人、レイプ、放火、薬物違反者などですって。おっしゃって、そこまで心がこうこじれてしまった人が、そんな童話とか詩とかを使って6回の授業、他の授業も全部入れても18回で効果が上がるとはとてもその時は思えなかったんです。とても怖くて、その時は一人では行くのは嫌だから、あのボディーガード代わりに、まあ、一緒に仕事をしてきた夫の松永陽介と一緒に来させてくれるんだったらお受けしますよって言ったら、いいですよっておっしゃるんで、で以来2人でずっと講師をしてきました。
その教室には何人いるんですか？
10人。
よ
りすぐりの10人を。
どういうよりすぐりなんですか？
それがですね、みんなと歩調が合わない、まあ、やること例えばあの工場に行ってもやることが呪い、間違える、で誰かが注意しても会話ができない、そんな子たちばかりを選んできます。
詩の授業どのように進めたんですか？
はい、6回あるうちの最初の2コマは絵本を使います、
はい、
まずみんなで本を読ん でそれから絵本の中の登場人物の役割になって朗読をしてもらうんです。まあ、本当にちいちゃな、最初はアイヌのお父さんと子供の、うん、やり取りをするんですけども、ちょっとコスプレとかしていただいて、
衣装着て
やる、こうそれやるだけで、まあ、雰囲気が変わるんですけど、
ね、じゃあ誰かがお父さんやって、
はい、
誰かが子供の役をやるんですか？
はい、はい、本当にいろんな子がいてやりたくないっていう子もいるんですけれども、無理強いしないでね、あの待っていると自分からやりたくなってくるんですね。他の子が頑張ってやって拍手をもらっているのを見ると羨ましくなってきて、ああ僕もちょっと人から拍手とかもらってみたいな、やってみたいなっていうような気持ちになってくるんですよ。だからたった1時間半ですけど、終わった時にはもうまるで雰囲気が違います。
その1回読みますね、
はい、
1人2人、2人ずつですか？
2人ですね、はい、
そうするとその後どうするんですか？
そうするとみんなで拍手してで、はい、じゃあ次誰やりますかで、ずっとそればっかりやってるんですよ。ほとんど
あんまり批評はしないんですか？
批評っていうのはしないですね。
あ
の上手い下手とかそういうんじゃなくて、本当に一人一人味があって、それをみんなで楽しむっていう感じの回ですね。
それが1回目2回目、
はい、
あと4回ありますね、
はい、
3回目からはどうなるんですか？
3回目から詩の授業なんですよ、
はい、
最初はですね、まあ、詩を書けって言っても難しいだろうと思って、窓道夫さんや金子みすずさんの作品をまずやってから彼らの詩をやるようにしたんですけども、彼らの詩を題材にした方が全然効果が上がるんですよ。
あ、自分たちの詩を。
はいはい、それでもう3時間目からすぐに彼らの作品を題材に教室をすることになりました。
でもね、詩を書いてくださいと言われてですね、はいと言って書けないと思うんですけど。
ですよね、
はい、
そこが 大切なんですよね、そこで心のなんかこう壁を乗り越えてですね頑張って書くと、言ってもらうんだけども、その時には、まあ、少しでもハードルを低くしようと思って、心の本当につぶやきみたいでもいいんだよと、無理しなくていいんだよ、暑い寒いって話でもいいし、嬉しかったこと楽しかったこと何にも書くことがなかったら好きな色について書いてちょうだいって言いました。
ちょっとだんだんこう心がほぐれていくんですか？
いや、もちろんですよ。それはそれはもう画期的です。
へえ。その授業でできた詩を亮さんが2冊の詩集にまとめました。で、1冊目は空が青いから白を選んだのです。2冊目は世界はもっと美しくなる。その中からどれを紹介していただこうかと私読みながら丸印をつけていったんですよね。ほとんどの詩に丸がついてしまいましてもう選べなくなって、最後は亮さんにお願いして選んでいただいたんですが、じゃあ亮さんの方から紹介していただけますか？
はい。で、好きな色について書いてちょうだいと言ったら、
はい、
いろんな作品が上がってきた中で一つこんな作品が上がってきました。タイトルは雲。空が青いから白を選んだのです。
それだけですか？
はい、一行だけの詩だったんですね。で、この子はですね、その薬物中毒の後遺症のある子で、ちょっとろれつが回らなくて、それからとても自分に自信がないので、いつも下を向いて、しかも早口で喋ってしまうんですよ。だからね、詩の授業の時はまず書いた本人に詩を読んでもらうんですけれども、うまく読めないんですね。で、ちょっと読んでちょうだいって言ったら、はい、ここ、ここ、すそれじゃ分かんないからもう一度読んでとか、ゆっくり読んでとか、向かいのお友達に聞こえるように、あ、机丸くなってますからね、向かいのお友達に聞こえるように読んでねって言ったら、ようやくみんなの耳に届くように読んだ。それでみんながすごい大拍手したんですよ。パチパチパチパチ、聞こえたよ、よかったね。そしたら急に普段は喋らないこの子が遠慮がちに先生って言って手を挙げるんですね。で、何って言ったら、僕話したいことがあるんですけどいいですかって。これ、どうぞどうぞ話してくださいって言ったら、お話をしてくれたんです。で、その最初の一言は、僕のお母さんは今年で7回忌です。お母さんは体が弱かったけれども、お父さんはいつもお母さんを殴っていました。僕はまだ小さかったので、お母さんのことを守ってあげることができませんでした。お母さんは亡くなる前に病院で僕にこう言ってくれました。辛くなったら空を見てね、私はきっとそこにいるから。僕はお母さんのことを思って、お母さんの気持ちになってこの詩を書いてみましたって言うんですよ。でも胸がいっぱいになっちゃって、空が青いから私はあなたによく見えるように白という色を選んで浮かんでいますよ。
そういうことだったんですか？
そういう意味だったんですよ。これ主語もないけど、雲っていうタイトルで、雲が主語ね、雲の私が主語だったんですね。でも本当にも胸がいっぱいになっちゃったところに、普段はね、さあ感想は誰が感想ありますかなんてなかなか手が上がらないのに、いきなり聞く前に、はいはいはいって手が上がるんですよ。でって思ったら、さしたら、はい、僕はなんとかくんはこの詩を書いただけで親孝行やったと思いますっていうの。優しいこと言うでしょ。お母さんを守ってあげられなかったことをずっと悔やんでる彼に対して、もうこの詩を書いて供養ができたよって、そんな優しいことを言ってくれる子が、例えば殺人とか重い罪を犯してる、どうしてそんなことになっちゃったんだろう。で、また手が上がるんです。はい、僕はなんとか君のお母さんはきっと雲みたいに真っ白で清らかな人だったんじゃないかなと思います。おい、そんな想像力があるなら犯罪をしたらどうなるか考えなかったのかと言いたいところをぐっと抑えましたが、また一人、はい、僕もです。なんとかくんのお母さんはきっと雲みたいにふわふわで柔らかくて優しい人だったんじゃないかなと思います。 みんなすっごい、
みんな自分のお母さんのことも考えてるんじゃないですか。
そうでしょうね。そしたらね、また一人はいって手を挙げて、勢いよく手を挙げたのになかなか声が出ないので、ようやく声もう絞り出すように声が出たら、僕はお母さんを知りません。でも僕もこの詩を読んで空を見上げたら、お母さんに会えるような気がしてきましたって言って、わーって泣き出しちゃって、その子をまあみんなが慰めてくれて、頑張ったんだね、大変だったんだねって、中には僕もお母さんいないんだよとか言って、そんなことがあったんですよ。
もう仲間意識が芽生えてるわけですね。
もう本当に一人が心をパーンって扉を開くと、みんなの心の扉がこう連鎖的にパンパンパンパンって開いて、で開いた時に出てくるものって優しい言葉なんですよ。それは本当にずっとそうでした。びっくりしました。心の扉が開いた時に、その人になんか怨念とか意地悪とかそういうものが出てくるわけじゃないんですね。本当に優しさが溢れ出してくるの。
根っこの部分はそうなんかもしれませんね。
そうなんだと思います。でこの、その僕お母さんを知りませんって言った子は自傷行為のあった子で、まあ、自分の罪の重さにおののいちゃって、本当に何度も自殺未遂をしたような子だったんだけど、この教室でそれを、まあ、おそらくみんなの前で初めてカミングアウトして、共有してもらって慰めてもらって、その日からピタリと自傷行為が止まったんだそうです。はい、じゃあ次の作品いきます。好きな色。僕の好きな色は青色です。次に好きな色は赤色です。
それで終わりですか？
そうなんですよ。私もこれを見た時には困っちゃって、そう、褒めるところがないしね、どうしようかと思ったら、意外なことにクラスの仲間から手が上がるんですよ。で、何言うのかなと思って、そしたら、はい、僕はなんとかくんの好きな色を一つだけじゃなくて二つ聞けてよかったですっていうの。すごいでしょ、優しいでしょ。思いつかなかった、そんな優しい言葉。誰も、その指導者側は、教官も、講師も、
本当は困ってたんですね。どういうコメントつけよう
か、みんなで困ってたんですよ。どうしようかって頭抱えてたんですよ。そしたらまた次のが、僕もです、二つも教えていただいて大変嬉しかったですって言って、バージョンアップしてて、さらに手を挙げる子がいるから、この上何を言うことがあるのかなと思ったら、そしたら、僕はなんとかくんは青と赤がほんまに好きなんやなと思いましたって心を込めて言ってくれるんですね。でこの詩を書いた子は、まあ、ちょっとこう言っちゃ悪いけれども、土の塊くんって呼びたくなるような、表情も何にもなくて、もう目は宙を泳いでて、誰の声も耳に入ってないような子だったんです。ところが、まあ、このみんなの感想を聞いて、ほんまに好きなんやなと思いますって言った、どんな顔してるかなと思って見たら笑ったんですよ。教室に来て初めて微笑んだの。もう口の端がふーって上がってって、鼻がほころびるようにぽわーって笑って、可愛らしい顔になって、
そ
したら
少年の顔になって、
そう、教官が、あ、生かしてるじゃないかって言ったら恥ずかしくなっちゃって、ポッてほっぺが赤くなって、ものすごく可愛らしくなって、その日からみんなとお話のできる子になったんです。本当に目の前で変わるんですよ、ダイナミックに。
それは受け入れられた、
そう、
共感を得られた、そういうことですか？
そうですね、きっと。で、表現を、自分で魂を表現した、それを受け取ってもらったってことだと思います。はい、じゃあ次行きましょう。このね、ずっとふんぞり返って座ってて、
はい、
偉そうにしてる子がいたんですよ、うん、この子は実はなかなかお話ができない、発語が困難、声が出ないぐらいの感じの子だったんですね。で、この子がこんな作品を書いてきました。妻、面会で妻の小言に安堵する、妻の小言に安堵する、物言えずうなずくだけの15分、うなずくだけの15分。で、この作品にはもうみんな共感したんですよ。いやー、なんか小言とか言ってもらうと嬉しいよなーって、 なんか白々しく頑張ってって言われるよりも、もう全然なんかまだ見放されてないって感じするよなってね、言うんですよ。でね、何にも言えないうちに面会終わっちゃうよなって。で、一通り感想を聞いて、はい、なんとかくんみんなの感想を聞いてどうでしたかって見て、ちょっと私は目をパチクリ。さっきまでふんぞり返って座ってたのに、きちんとちんまりとお行儀よく座ってるんですよ。これもね、やっぱり人に受け止めてもらったっていう実感を持ったら、人はそういうなんか変な格好じゃないんですね。ちゃんとお行儀よくなるんですね、自分から。で、彼はつまりその偉そうにしてたのは鎧を身につけてたんです。彼は強い虐待を受けた子で、そのために言葉がよく出なかった。口を開けば叩かれるっていうので、なんかこうパブロフの犬みたいになっちゃってて、怖くて声が出ないんですね。だから人に声をかけられないように偉そうに俺様ってやってたわけですよ。俺様オーラを、
もう内面と逆の、そう、なんて言いますか、行動になってたんですね。
全開して誰も話しかけるんじゃないぞ、俺は怖いんだからなってやってたわけですよ。ところがちゃんと受け止めてくれるって思ったら、そんな鎧は必要なくなったんですね、脱ぎ捨てて。はい、次はですね、風。夏の毎朝の吹く風が気持ちいい。
気持ちいいですか。
そうなの、気持ちいいって書いてあったんですね、うん、ほら朝、あー気持ちいいっていうのの口語をそのまま写したんでしょうね、うん、で、この子はね、ひどいチックがあったんですよ。もう見るも無残というか、もう気の毒でたまらないぐらい、こう体が引きつれるぐらいの感じのチックだったんですね。で、この詩を発表して、みんながね、そこだねって、朝だけだよな、気持ちいいのなって。刑務所にはね、その彼らのいる舎房には、暖房も冷房もないんですよ。
ああ、そうですか。
だからもう夏はレンガが熱くなって、夜になってもまるでオーブンの中にいるみたいに暑いし、冬は冬で底冷えして、今時珍しい日々や赤切れや霜焼けになる子がいっぱいいるんですよ。そういう環境の中で、まあ、朝だけは気持ちがいいねってみんながね共感したら、この子のチックが信じられないけど止まったんですよ。それはね、私もちょっとね、なんか幻でも見てるのかと思うぐらいでした。で、人ってこれっぽっちのことで癒されるんだなって思ったし、逆にこれっぽっちの受け止めもしてもらえなかったんだなって、
ね、
うん、びっくりしました。はい、今の2つの話は共感をしてもらって様子が良くなったっていうところなんですけども、まあ共感の得られなかった作品っていうのもあったんですね、うん、タイトルはですね、刑務所はいいところだ。刑務所はいいところだ。屋根のあるところで眠れる。三度三度ご飯が食べられる。お風呂にまで入れてもらえる。刑務所はなんていいところなんだろう、という作品です。
そうですか。
そうですか。で、さすがにちょっと賛同者がいなくてですね、いや、やっぱ家族と一緒に家で暮らしたいですとか、ダチとシャバで遊んでる方がいいですとか、中にはですね、私は以前医療少年院というところにおりましたが、そちらの方がここよりずっと待遇が良かったと思いますとかっていう子がいたりして、一人も賛同者がいなかったの。で、私は心配になっちゃって、誰も受け止めてあげられなかったから、どんなに傷ついてるだろうと思って顔を見たら、満面の笑みを浮かべてるんですよ。嬉しそうにして、なんとかくんどうでしたかって聞いたら、はい、みんなにいろいろ言ってもらえて嬉しかったですっていうの、この子いろいろ言ってもらうこともなかったのかと思って、その後に言った言葉にね、本当にびっくりしちゃいました。いろんな感じ方、いろんな考え方があるんだなって勉強になりましたっていうのを、もう 本当に金子みすゞさんのみんな違ってみんないいっていう、
はい、
あれと同じようなことを彼が言うんですよ、はい、この彼はですね、宿題で詩を書いてきてねって言った時に、先生宿題って何ですかって聞いてた子なんですよ。実は育児放棄にあって、ご飯もコンビニの廃棄弁当をもらってきて、なんとか自活すると。で、学校にも当然行かせてもらえない、小学校も出ていないっていう、そんな子だったんです。その子がそんないろんな感じ方があって勉強になりましたって言えるんですよ。なんで罪を犯しちゃったんだろうね。
まあ、6回の授業があるわけですね、半年間、
はい、
だんだんだんだんこの雰囲気が良くなっていくんですね、
はい、私たちあの最初の方の授業の時にはなんかいいこと言ってあげなくちゃいけないなって思ってたんだけれども、もう授業をこう回を重ねるたびにあんまり何も言わなくなったんですね。で、私たちも受講生の一人としてその詩の気持ちに寄り添う、その書いた子の気持ちに共感するっていうことを大切にして、決してうまいとか下手とかそういうことは評価はしなくなったんです。で、だんだんもう言葉もどんどん少なくなっちゃって、その受講生同士が語り合うっていうことで、そのみんなの心が開いていくっていう授業になっていきました。
授業と言わずに詩の会になってしまった。
そうです、そうです。だから私はそれを見て、あ、私たちの力じゃない、彼ら自身の力なんだなって思いました。で、その場の力、座の力、人は人の中で育つんだなっていうことをつくづく感じました。
だから亮さんが教えるという会ではなかったんです、
ね、そう、教えるなんて何もしてません。みんなが安心して心を開ける場所を用意してあげるっていう、そういう縁の下の力持ちっていう気持ちでその場にいましたね。で、まあこういう授業を積み重ねてきて、もう6回目になると本当にみんな仲間っていう気持ちになるんですね。で、最後の授業に書いてもらった詩を読みます。出会い、良い出会いなんてあるわけないと思っていた。すぐに離れていくと感じていた。それならずっと一人でいいと思い続けてきた。でも今はすべて逆のことを感じている。本当に人生を変えるいい出会いだと思う。もうこれからは一人じゃない、こう思えたのはあなたたちがいてくれたから。この出会いは僕の宝物です。本当にありがとう。
6回目ぐらいになるとこれ本心でしょうね。
本当にもう泣けました。
で、
この後が心配なんですよ。だってみんなバラバラになっちゃうし、もう会えないかもしれないし。そしたら教官がこうおっしゃるんですね。彼らは一度もきちんと受け止められたことのない子たちだ。ずっと傷ついてきた子たちだ。でもここで一度でも人にきちんと受け止めてもらったという体験があれば、それは彼らの糧になるだろう。きっといつかどこかで受け止めてくれる人がいるんだって希望を持つことができるだろう。ゼロが1になるっていうのはそれぐらい大きなことなんだよっておっしゃってくださいました。で、私はその彼らが出所してからのことが心配でならないんですね。ちょっと最後にあのお母さんのことを書いた詩を一つ読ませていただきます。こんな僕、こんな未来を僕は望んだだろうか。こんな未来を僕は想像もできなかった。こんな僕のどこを愛せるの。なぜそんなに優しい目で見れるの。大丈夫、まだやり直せるよって言えるの。こんな僕なのに、こんな僕なのに、ありがとうお母さん。あの、彼らは本当に傷ついてきた子たちなんですね。加害者になる前に被害者であったような思いをしてきた子たちがほとんどなんです。で、心が癒されれば優しさが出てくる、本当にそういう子たちだから、私も最初にモンスターだと思ってたけど、そうじゃなかった。みんながそういうふうなことをしてくださったですね。このお母さんみたいな優しい気持ちで受け止めてくれたら、彼らもきっ と構成できると思うんです。よろしくお願いします。
ちょっと私感動して言葉がだんだん出てこなくなってしまったんですが、印象に残った、
はい、
受講生ってどんな人がいました？
もうどの子もみんな心に浮かんでくるんですけれども、一人ですね、全く人を拒絶するような自閉的な感じの子がいたんですね。この子に嬉しかったことっていうのを書いてきてっていう時に書いてきてくれた作品があります。嬉しかったこと、僕が今までに一番嬉しかったことは友達がいたことです。もうこれを聞いてもうジーンとしちゃって、あ、この子こんなに人を拒絶してるみたいに見えるけど本当は友達欲しいんだ、そしてこんな、なんか自閉的な子なのに友達でいてくれた誰かがいたんだ、ありがとうって思いました。
で今彼は感謝したんでしょうね、友達に。
そう、ここ友達に思えたんでしょうね、このクラスのみんながね、
このクラスを友達だと思えて、
うんうん、
で実際にいた友達のことを思い出して、
う
ん、
そうです
ね、今その友達にありがとうという気持ちなわけですね、
はい
はい、うん、
だからね、表現がね苦手なのみんな、うん、
こういうところでこう言葉に出すことを覚えると、
はい、
これはとてもいいことですね。
はい、あのね、言葉で人と通じることができるんだって実感できることで、その怒りとかいろんなものを暴力とか犯罪とかで出す必要がなくなるんですよね。それがとても大きいと思います。そしてね、やっぱり詩の力も大きいと思います。詩はね、特別な神聖な言葉、魂の言葉だと思うんですね。それを頑張って書いて受け止めてくれた、それが深い受け止めの実感になるような気がするんですよ。だからどんな言葉でもこれは詩だぞと思って頑張って書いた言葉があって、これは詩なんだなと思って受け止めてくれた友達がいた瞬間に、うん、その言葉は詩になるんですね、
はい、
そしてその子の人生を変えるきっかけにすらなるんですね。だから私は反省しました。いい作品だけが価値があると思ってた、
はい、
私は詩のエリート主義者でした。鼻持ちならないそうじゃないと分かりました。
泉教科書もね取られて童話も書いてらっしゃるし、詩人でもあるし、今まで活動してこられて改めてそんなこと思ったんですか？
改めて、もう私言葉の力がこんなにあるとは思いませんでしたね。ちょっと驚きましたね、うん、でもね、今は言葉あふれてるでしょ、みんな LINE とかインターネットとかで一日中こんなに文章を書いてる時代ってないですよね。だけどみんなそれで心が満たされてるか、それってみんななんか返事が返ってこなかったら不安になるとか、誰か悪口言ってるんじゃないかなと思ったりとか、それは消費される言葉だ、魂の言葉とはまた別のレベルの言葉なんだなって思うんですよ。だからこういうふうに詩の言葉、あるいはお手紙でもいいかと思うんですけれども、なんか本当に心を表現する言葉を、まあ、吐き出し、それを受け止めてもらうような機会をみんなが持てたらいいなと思います。
その魂の詩が集まったのがこの詩集、
はい、
2冊
ですね。
ですね。しかしその奈良少年刑務所は今年の3月で閉鎖、
はい
はい、詩の事業はもうすでに去年のうちに終わってるわけですね。
そうです、残念です。もっともっと続けたかったし、もっと広めたかったですね。
建物は残るんですよね。
はい、建物は民間委託
して、何かの形で残っていく、
はい、
どうしましょう、このせっかく詩の授業9年間ですか、
はい、
ここまでの形にしてきて、
はい、私ね、あのこの授業を彼らが刑務所に来る前に受けられたら犯罪しなくて済んだんじゃないかっていう気がするんですよ。
はい、
いろんな大変な暮らしをしてる、例えば施設で暮らしてる子どもたちとか、あるいは障害者の通所施設だとか、いろんなところで困難を抱えてる子たちにこういう授業をしてみたいなって思うんです、うん、あと普通の人もみんな心に何かを抱えてるはずですよね。本当は言うチャンスないでしょ、なかなか
ねえ
だからそういう仲間を集めてとか友達を集めての詩の教室っていうのもこれから開いていきたいなと思ってます。
小中学校高校で受験のための勉強も大事ですけど、こういう亮さんのような詩の授業があったら
いいですね。ぜひやってほしいですね。ぜひしていただきたいです。いじめもなくなるんじゃないかと思います。
そして今まで関わった受刑者と呼ばれた少年たち、きっと変わってるはずですよね。
そう願いたいですね。でも最初のに会った時と6回目ではもう見違えちゃうんですよ、
はい、
全然もう本当に違う人ぐらいの感じで、ずっとなんか柔らかくなってるし、だからきっと以前より生きやすくなってるだろうなと思います。
あとは受け入れてくれる人がいるといいですね。
そうです、よろしくお願いします。
詩は魔法ですね。
そうですね。
ということは亮さんは魔法使い。
ああそっか
でもせっかくのこのノウハウですから、はい、ぜひね何かの形で生かしていっていただければと、
はい、
いうふうに思います。
ありがとうございます。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
明日への言葉、心をほぐす詩の授業、奈良少年刑務所での取り組み、奈良市在住の作家で詩人の亮美智子さんのお話でした。聞き手は私中村博史でした。お話の中でご紹介した亮美智子さんがまとめた奈良少年刑務所の受刑者の詩集は、空が青いから白を選んだのです。空が青いから白を選んだのです。世界はもっと美しくなる、世界はもっと美しくなるの2冊。また奈良少年刑務所の写真集は、美しい刑務所、明治の名レンガ建築、奈良少年刑務所、美しい刑務所、明治の名レンガ建築、奈良少年刑務所で、写真は上条道夫さん、文章は亮美智子